のぎついってプレゼンツのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、トルコ民心でございます。お盆休みももう終わったのかなというところかなと思うんですけども、本日もお相手はこの方です。どうぞ。
はい、私加藤でございます。
まあ、久々の登場だった前回なんですけども、
そうですね、
まあいろいろあったんですよ加藤さんも。
そうですね、で
変化あったんですよ加藤さんにも。
そうですね、
うん、
2月末で、前回のプロジェクトを終えて、うん、まあ、終えてというか自分から、まあまあ、ここでちょっと一区切りとさせていただいて、4月中頃から、今別の業務についていると。
業務についているっていうか転職したってことですね。
そうで、まあ、
会社変わったと。
そうで、職責として変わってしまったということで、うん、全く別の、業界に、今入って、まあ、やってることは変わらないですけども、
40過ぎてから転職でボンボンできるんだって
びっくりするぐらい話ありますからね。これはね、私が優秀だとかいうそういうことではなく、うん、多分私がやってるようなことが、うん、人手がいないんですよ。
あのリクナミネクストとかに、うん、もう登録してるんですよ、
うん、
しょっちゅう来るんですよね、うん、プライベートオファーだ、
はいはいはい、
オープンオファーだ、
うん、
興味通知オファーだ、
うん、どのレベル感がわからない。
わからない。
興味通知オファー
で。わからないし、Facebook の方には、ハイクラスの求人が。
それ前も言ったでしょ。あれはただ広告やっちゃう。
Uber Japan から。次世代リーダーサミットとかからもね。
そうそうそう。
来たりとか。
そう。だから、やってることが基本的に PM なんで。
あ、プロジェクトマネジメント。
なんで、やっぱり、そうすると、いろんなところから、そのね、運用の仕切りとか、いう形では、
うん、
ありがたいことの話もらって、
うん、
でも今回もそういう形で、実際には去年の10月ぐらいから話もらってたんですけれども、まあ、それで、
それって具体的にどうなんですか、会社出てきたところに待ち構えられていて、
怖いわ、そんなちゃうちゃう。
加藤さんですね、っていう感じ。
な
だって昔のヘッドハンティング、そう言ったら、
まあまあまあ、そういうに近いです、
ね。昔のヘッドハンティングでそんなんじゃなかったんですか、なんか。
昔はなんかね、
出る。
うん、あ、そんな聞きますね、うん、ほんまにそんなあったとか、
すいません私こういうものですがっていうところから始まる。
あと会社にいきなり電話かかってきたりとかね。
え、
あります。
不動産投資にご興味がありませんか、
ね、そうそうそう、ワンルームマンション買いませんかとかね、うん、そういうのに近いのであったり。ただ僕の場合は違いますね。僕はあのエージェント、僕も登録してたのがあったんですけど、
うん、
残ってたところからまた経由で話をもらって、
なるそれは一個話して、じゃあまた改めてまた持ってきますっていう感じで、緩やかなお付き合いがそのエージェントと続くってことなんですか。
いや、僕が今回お付き合いがあったところっていうのは直接いきなり来たんで、緩やかでもない、いきなり案件スタートで。
案件スタート、
はい、こういう案件があるんだけど、どうやる気がないですかと、
うん
うん、っていうことで10月ぐらいに話もらったんですけど、私その時動く気がなかったんで、
うん、
あ、まあちょっと考えときますわって言って、1ヶ月経ってからもまたね、続けてお話。
それをずっとほっとくと、どんどんどんどんなんか条件が上がっていったりするんですか。
いや、違いますよ。あれ
じゃあ、あと100万積みますみたいな。
相手方によりますよね。だって僕じゃない人がもう入れたら、別にいいわけやから。あと、正直、その時言ってた案件も1ヶ月経って変わってたりとかね、状況がね、とかもあるし、PM やと思って聞いてたら、いや、PM 決まったんで、そこのメンバーでとかのこともなくもないし、だから、で、まあ、1ヶ月経ってで、まだもっぺんお話をもらって、
うん、
で僕ほんまに動く気がなかったんで、
うん、
あの条件立てでいろいろ言ったら全部飲むと。
へ
え、まあ、逆に怖くなったんですけど、大丈夫かと、
あの家族にボディーガードをつけてくれとかっていうような中村のり的な
まあ、
そういうのもありですか。
言ってみたらありなんじゃないですかね。僕の場合はそのジョインするその日付をね、だいぶ後にしてくれと、
ほうほうほう、
そういうことが一番大きかったんですけども、
うん、
それ
一番でかいような気がする。
一番でかいんですよ。早く声言われてるのに、
うん、
1月から言われたら、4月でいいですかって言って、うん、それでいいって言うから、う
ん、でもね、そういうエージェントの人もすごいねって思うんですよね、
うん、
だって会社のふわっとしたすごい要望があって、うん、それに対して答えてるわけでしょ。
まあね、
うんうん、
だから同じですよ、営業と。あの頼む方とかは、
うん、
頼む方っていうのはお金払う方ね、
うん、
お金払う方は結局何が問題かっていうのをうまく説明できてない人の方がやっぱ多いわけじゃないですか。 で営業担当者はあっていうのはじゃあお客様の問題はこういうことをっていうことでよろしいでしょうかって分かってないふりしながら、うん、お客様の問題を明確化してあげていくわけでしょ、
うん、
でエージェントなんでまさにそれしてる人ですよ。
いっぺんエージェントに会ってみたいなと思うんですけど、
あ
どうなんでしょうね。
ピンキリですよ。
ピンキリ、
はい、
もうなんかたまにね、なんかダンの村みたいな名前の時があるんですよ、エージェントが。
ありがとうございます。
リチャード大野とかね。
ありますよ。僕もありました。
そんな感じなんでエージェントってこんな名前つけんとなんかホリーネームかなって一瞬思ったりするんですよ。なんか多分ね3通に1通の割合で、うん、なんか
ミドルネーム
あるんですよ。ミドルネームあるんですよ。
ありました。そういう人もいました。
なんとかロバート、
そうですね、僕もポールなんとかポールなんとかさんとか。
いやそれはだから一旦ね、僕も今お客さんで、うん、アメリカに赴任してた時代の名前を名刺の裏側に書いてる人いますもんね。
いますね。でまあその彼はちょっと聞いてみたら、うん、ほんまに帰国子女というかポールって名前ほんまに名前なんですよ。
ああ、
うん、
そうなんですね、うん、
だからポールさんって呼んでましたけどね。
ポール
うん。とかあとはそのあれですわ、そのエージェントの人も見た目ピンキリなんですよ。
見た目
だからもうほんまグッタグタやなっていう人もいますし、
なんかでもそれはそれでそっちの方がなんかやり手っぽいような気がする、
うん、でほんまにザ・リクルート上がりですよっていう人も
それうっとしいない
ますよ。もうカフス高い、
カフス高い
のつけてるみたいな、うんうん、もうそれが嫌やとかいう人とか、
うん、
もう寝踏みしてんのもうバレバレと、
僕らを目に踏みされると。
そうそう、えらい上から見せる人もいますし、あとはそのエージェントって言ってももう若くてね、
うん、
まだ新卒3年目26
だって、そんな人に何が分かるのって感じじゃないですか。
まあだから同じですよね、若い営業マンが舐められるのと同じで、うん、でもその人はそういう仕事やってきたってことでこっちはリスペクトするわけですよ、
うんうん、
で僕は別にバカにするわけじゃないから、その人が何してるかの方が聞きたいから、
うん、どんなことになってるんですか、
どんな感じなんですかって結局その人の悩み相談だったりね、うん、ちょっと面白かったですよ、うん、何回もそれやったけど、
うん、じゃあちょっとおちょくる感じでいっぺん会ってもいいんですか、興味本位
で。そうですね、あの別にその人に対するあの敬意の念さえ外さなければ全然会っていいと思う。ちょっと会わないと面白くないよ、
ロバートとかに。
そう
ポールとかロバートに。
そう、会ってみてもいいと思いますよ。
うん、
いやただちょっとね話聞いてみたかっただけなんですけどね。
でもいいんですか
っていう態度はバレますよ。
バレる。そんな切実にものすごい今転職したいってオーラ出してなくてもあってもいいんですか。
全然いいと思います。
いい
1年以内に考えてますとかいうことや
ったら、ああざっくりと、
ざっくり、
うん、
うん、今ちょっと、状況が変わりそうなんで、うん、今どうしたらいいか考えてます、
ちょっと悩んでるんです、うん、この悩みも聞きつつ。
でも一番あかんのはあの、うん、僕にどんな市場価値があるのかっていうのを聞いてみたかったんですっていうやつはあかんですな。
ああ、
そんなん使うな俺の時間をってエージェントは思いますからね。
でもそういう人多いんじゃないですか。
だからそれ言わんかったらいいですよ、思ってても。
でもあなたの適正年収教えますみたいなのもそれに近いじゃないですか、
まあ、
あなたの市場価値がどうのこうの。でも大体転職でそういうのやりたい人って、うん、市場価値を調べたいからでしょ、
うん、だからそれは前提にあっていいんですけど、うん、前提を喋らんでええじゃん。
まあまあなるほどね、
うんうん、でまあ何人かお会いして、
うん、
でまあ今変わって、
うん、
まあ、変わってというか僕はほんま業務についてやってるっていうふうに考えてるから、うん、まあ、席を置かなしゃなかったから、
うん、
それでまあ置いてっていうのが4月ちょっとなかったかな、
うん、そうですね、
うん、やったっていうのが今感じですね。でまあ今までなかった業界に入ったんで、
うん、
あのこいつ何もできへんやろと思われるのもなくもないし、
うん、
うーんこっちからしたらあこんなやり方するんやって驚きのことも山ほどあるし、
違う業界なんだよね、
うん、
うん、
だからもういろんな手探りのことは多いですけどね、
うん、
そんないろんな仕事やりながらも、
うん、
そのオンラインのこともやりながらも、
うん、
そのオフラインのいろんなこともあったりして、
うん、いろんなことがあったんです、
ね、いろんなことがありましたね。明治うちの部屋来たんってもう結構ぶりでしょ。
そうですね、1年、まあたこ焼き作って以来ですか。
あ、じゃあ結構前か、うん、あれっていつや、夏とは言わんが、
でも結構暑かったか、まあ、秋口です、うん、秋口です。
そうそう、それ以来来て、うん、まあ、何も変わってないってことよう分かったと思うんですけど、
ね、まあ何も変わってないですね。相変わらず反響はしまくる部屋だなって
申し訳ない
いい、あの時物が少なすぎるんで。
変わった言うと、あそこに収蔵カレンダーあるぐらいのことかな。
考えろ考えるな
分かった分かったって感じなんあれもらい物なんですけど、
はいはいはい、そう
でね、うん、やっぱりあの私たちは関西からやってきて、
はい、
仕方なく、まあ、一人暮らしなり、まあ、奥さんと一緒だったり、うん、まあ、部屋構えてるわけじゃないですか、うんうん、まあ、買うなり、まあ、住むなり賃貸なり、
はいはいはい、
やっぱね、あの部屋を、
うん、
作り上げる能力を、うん、ガンガン頑張る人もいるし、そうじゃない人もなかなかいると、
うんうん、
でも基本的にモテたいわけですよ
モテたいですね。
モテたい。で、このね、私がちょっと今見てるサイトで、このね、モテる部屋ってなんだっていう、こういうサイトがありましてね、
ほうほう、モテ部屋コーディネート、
モテ部屋コーディネート、ちょっと読みますね、
はい、
念願かなって一人暮らしをスタート、これで自分だけの空間を思い切り楽しめるし、気兼ねなく人も呼べる、気の置けない友達を呼んで語り明かすのもいいけど、ぶっちゃけ一番楽しみなのは、気になる女の子との距離を縮める二人きりの時間ですよね、
うん、
でもまた、あなたのお部屋、女の子を用意できてますか？出会いで第一印象が大事なように、二人の距離を近づけるその時にどんな部屋にいるかってかなり重要です。
うん、
部屋の雰囲気はあなたの素の姿です。
こんなんなんだ加藤加藤青年の部屋は
すっからなんです
すっからなんですね
何もないほんまにない、
うん、
女の子って案外そんな風にあなたを採点しているものです。では部屋の印象で損しないあなたらしいモテ部屋は何か、何がモテると思います？部屋に何があったら、私たちが少ない情報からちょっとひねり出してみましょう。
モノですか？
物なり、雰囲気なり。
僕は一番大事にしたいのは照明です。
明かり、
明かりが蛍光灯で、うん、青い色の蛍光灯で、しかも安物の通販で日銭で買ったようなテーブルがポンと置いてあったりとか、う
ん、あの足がこの何金の足、
金の足で畳むやつ、パコンパコンって あんなんとかあったり、うん、安物の家具があったりすると、うん、あ、なんか金の使い方下手そうだなって。
まあこの年でカラーボックスだったらダメですね。
うんちょっと絶望的な気分になる。
なるほど。照明ね、
明かりね、照明は僕は大事にしてますね。
なるほど、うん、なんかね、できる男のスタイルってあるらしいんですけども、
もうあのね、40過ぎたおっさんがね、20歳そこそこで俺一人暮らしするんだみたいな感じに心ときめかしてるっていうのは、まあ変わらないですね、いくつになってもね。
一応かね、僕は昔はね、うん、ある程度部屋いろいろやったりしたんですけども、うん、どんどん年を追うごとにどんどん減っていったんですよ、
うん、
だからそれ消滅していくんじゃないかと思うぐらい、まあ、何もない、
あのミニマリストの生活になってますよ、加藤さんの部屋は。
そうですね、もうなんかね、その照明っていうのはね、
うん、
分かる気がするんですよ、うん、で僕も照明、この上にこう照明あるんですけども、うん、つけないんですよ。
もうクリップラウトで。
そうそう
そうですね、間接照明、
そう、
これ大事ですよ。
あれはね、
うん、
暑いんですよ、上照明つけると、
うんうん、
でただだから温度でやってるっていうだけ、
うん、
やから、なんかこういうの頑張れる人いるじゃないですか、おしゃれに部屋を作るとかね、
うん、
すごいなと思うんですけど、
うん、
学生時代とかどうでしたか？
学生時代は別に何もこだわりはなかったですけど、一人暮らしするときにはめっちゃ頑張りましたよ、
うん、初めての一人暮らしって東中野のあれでしょ？
東中野のあの部屋、
うん、僕頑張ってた
のかな、あのホテルみのような。
そうですよね、うん、あのちょっと高級なデリヘルの部屋みたいな。
高級なデリヘルの部屋
うん、うん、
はいはいはい、なるほどね、うん、箱ヘルってやるやつ、
箱ヘルっぽい家とかでしょ
箱ヘルっぽかったですね、確かにね。
車もちょっとアクセス良かったし、あそこ。
ああ、よかったよかった、
うん、うん、あそこ良かったですよね。
良かったですよ、
うん、あそこってあれ何階建てだった
の？平屋の部分は低層とは3階、高くなると8階から7階。
あそうかそうか、
これ L 字型。
ああ、そうか、
うん、
あそこで8階9階って夜景とかいいですよね。
いいでしょうね、中野坂上とか北新宿の方が見えたりとかしてたと思うんですよ、
ね、
うん、
やっぱり夜景っていいのかな。
僕は何でしょうね、寂しくないような気がするんですよ、夜景を見るとちょっとロマンチックなこと言っていい？ちょっとロマンチックなこと言っていい？
いいけど、何それ。
夜の明かりって安心するんですよ。
あ、誰かいると、
誰かいる、そこに明かりが灯っていると、うん、あ、まだあそこの中野坂上のビルに火が灯っている。
仕事してはんねんけど、
仕事、うん、
うん、
あの人頑張ってんねんな、俺寝ようこうってっていうのもあるし、誰かが どっかで生活してるんだなっていう明かりを見ると僕は安心するんです。
生命を感じる、
生命を感じる。
なるほどね。確かにその、うん、明かりを見た時にホッとするっていうのは分からんくもないです
。現代人ですからね。
真っ暗はね。
真っ暗怖いもん。田舎の夜とか。いやいや、もうやっぱ怖いもん。
怖いね。カエルナイトルとかもちょっと、うん、しんどいからないかな。
うん。まあだから、できるだけ高い目のところには行きたいですよね。
あ、そうか。
うん。今全然高くはないけど。
今2階とか3階とか。
今2階です。
うちも3階やし、うん、でもね、僕はね、比較的低層マンションの方が好きなんですよ。
うん。
低層マンションでどっしりしたところにいたい、
うん、
っていうの
方が不安なんですか。高くいとこでグラングラングラングラン揺れたらどうしようみたいな。
あのエレベーターで上上がってとかいうのの距離感がしんどいんです。
ほう。
あ、だから行ってきますって行って
まだうちに出てない
で出られへんっていう、うん、あれがあんま好きになれんのと、あとエレベーターで人と一緒になるのめんどくさい。
ああ、
うん、
だまとめたらいいじゃないですか。
まあそうなんですけど、
うんうん、東山のマンションは歌舞伎町のキャバクラ嬢がいっぱい住んでましたよ。
あのいい匂いする。
めっちゃいい匂いしましたよ。夜中にチューバーを抱いて散歩に行ってましたから、みんなキャバクラ嬢は。
で僕らだってよう収録に行くときにいい匂いすんな思ってましたもん、うん、廊下で、
う
ん、
いいよかったでしょ。
廊下が、うん、廊下にお香を抱いてるぐらいのいい匂いして、明らかにおかしい匂い。
あのマンションいい匂いしたんです
よ。アロママンションでしたからね、そ
こ。高級デリヘルのお部屋です
から。ご覧ください見てね。あ、これもええのね。僕ちょっとええと思った。あ、こうだって間取りはだって名人とか 1DK とかやったけど、うん、多分広いのもあるでしょ。あれって
ありますね。ミングルじゃなくてリンクスタイプっていうんですか、
うんうんうん、まあ 2L とか、
ね、2L の部屋もありましたね、上の方には、うんうん、よかったですね。
だから今もう広い部屋やっぱね住みたいなと思うし、うん、別にここの部屋は全然気持ちいいねんけども、うん、そのやっぱりね、これ僕の話じゃないですよ、うん、僕の話じゃないけども、その友達とご飯を食べに行くと、
うん、
ご飯を食べたよって、次の日も遊びに行ってると、
うん、
そしてまたどっかで、あ、だから次の日映画見に行ったって言ってるかな、映画見に行ったって言ってて、うん、
それは男の人と女の人、
同じです、同じです、が、会社帰りかなんか一緒にご飯を食べに行って、
うん、
で次の日は映画見に行って、
うん、
で何日か空けて、なんかまた、ご飯を食べに行って、ご飯を食べに行ってんのかな、あの人が。で次の日は家に来る、次の日じゃ次は家に来るとかことになってるらしいです。
うんうんうん、やっちゃえよって感じですね。
やっぱそうなんですかね。
そうですよ、そんなもん。
その男の人40ぐらい。
40、
はい。
で、もうそんなものもう既成事実から先ですよね、多分。
女性はね32と。
もう
ええやん、やったら
大したらええやん、もうあれもう。
ちゃうんですよ、その男の人はやっぱりね、うん、奥手なんです、多分。
40過ぎて奥手とかってないわ、もう。
いや、しゃあないやん、ええやって。だってあなたが結婚せんかったらそのままいたでしょうに。
は？
もし結婚せえへんね、40過ぎてってなった時に、うん、どう思う、うん、それで来た時やれた？
できるでしょ、それ。
マジで？
部屋来てくれるってことは、もういいってことでしょ、それって。
そうなの？
そうじゃないの？
いや、僕わからないですよ。僕自身が、例えば僕は酒飲まないとかあるから、うん、酒飲んで連れ込むことないし。
うん、
そんな何、あなたみたいな、そのさ、あのデリヘルに住んでるような生活してない
から。デリヘルに生活。はいはいはい。
そうじゃないわけじゃない。うんうん、こういう、まあ、郊外とは言わんけど、まあちょっと住宅街に住んでるとかあると、
うん、まあまあまあ、駅から歩いて来るまでが、
うん、
時間かかりますからね。
多少ね。
多少ね。歌話しながら、
うん、
たまにカップルらしき人が、うん、なんかわけかわけかしながら金曜日の夜とかに歩いてたりすると、ね、うん、これからどうなのかなってちょっと想像したりしずするじゃないです
か。僕は全然思わない。爽やかやなと思
う。爽やかじゃなくて、もうこれから何やんねやろこの人らみたいな。どうかの駅の反対方向向いてかって歩いてるんですよ。
どう一緒に家行くだけよ。ビデオ見るんちゃう。
おお
爽やかやんカップル。いや確かに40と30には爽やかじゃないかもしれない。
いやいやいや、そんなことないですよ。キャハキャハハって言ってるはずですよ。
男が
男もう。テンション上がりますよ、そら女の人がうち来てくれるってなったら。
だからその40歳の男の私の友人は、
うん、
すごく奥手なんですよ。だから
童貞なんですか。
童貞じゃないと思う。
いや、そらそうでしょうね。
けど、
うん、
だから奥手だから、
うん、
来てくれるってなってるけども、うん、自分なんか相手にされてないんじゃない
か。されてるやん、だって一緒に飲み食いしに行ってるんでしょ。
飲み食いでしょ。
いやいやいやいや、
飲み食いぐらいしません。
いやいやいやいや、うちまで来るんでしょ。
まあうちまで来るみたいですよ。
いや、もうこれはもう付き合えますよ、そうだったら。加藤さん
僕じゃない僕じゃない。
いや分かってるけど、
何それ、付き合うってさ、うん、みんな何、
いや何も気持ち悪いな、40過ぎて付き合うって何とかって言うやつ。
だって僕もそれ相談されても分からへんねん。なんで俺に言うねんって一番分からへん
って
言うな。
付き合うって何って、
ちゃうやんちゃうやん、うん、だからさ家に来るっていうのはそういうもんやっていうのって、うん、
いやいやまあまあそうじゃない場合はあるよ、多分ありますよ、うんうん、あるけど、そんだけプロセスを得てるわけじゃないですか、一緒に遊びに行くね。でそれが大体付き合う時って、うん、なんかこう会うサイクルがどんどんどんどん刻まれていくっていうか、2週間に1回だったやつが1週間になり、1週間が3日に1回になり、2日に1回になりみたいな、
うん、あそういうもの
なる、いやいや、うん、そう鉄は熱いうちに打ってみたいな感じってあるじゃないですか。で大人になればなるほどそれもっと急速になりそうな気がするんです。フットワークも軽くなるし財力もあるし、もう夜遅くなったらタクシーで帰ればいいじゃないかみたいなもあるわけでしょ。だからそういうふうにギューってこうね熱しられてる状態だから、うん、これはもう付き合いってことですよ。
そういうもんなんや、
うん、じゃないんですか。
いや僕でもそういうの本当に鈍い方なんですよ、うん、僕自身は、ね、うん、
だから今、ま、
だから今こんなの
結婚されてない
て
こうこうそういうことじゃないんですか。どうして気づかないのこの薄のろがみたいな。
多分薄のろのろまやと思われてると思いますよ、
うんうん、偉そうなことばっかり言ってるくせに。
そう
何も人の女の気持ち分かってないよね、
うん、虚勢されてんのあなたって絶対思われてると思う、うん、本当にね、
なんかくぐりつけられてんじゃないか先っぽにみたいなね。
ほんな
宦官的な、
宦官的なあのマッドマックスのあの皆さんの何あの嫁たちみたいに低層体つけられてるじゃないの。そ
う
そ
うそう、パコッて
こうと。そうなんや。
そうですよ。
じゃあ何、あの、うん、名人曰くそれ30過ぎた女で、
うん、
何飯食って、うん、1回遊びに行って次家来るっていうのはもう分かってると。
分かってるんだけど付き合ってもいいんじゃないですか。だって相手もそろそこそこの年齢までいってるし、相手も30なわけでしょ、
うん、
じゃあ別に、
あそうなんや、ね、
エッチの次に愛が来てもいいんじゃないですか。愛の次にエッチじゃなくても。
あ何そのうまいこと言ってるみたいな、なんか気持ち悪いな、
気持ち悪いこと言うけど
あそうなんやね。
そうじゃないんですかね。
あそういうもんなんやね、やっぱ世の中みんな、うん、みんなそうやってやってんねんね。
だそうそんなのみんなやってるよって話じゃないですか。
はあ僕個人的にね、うん、家に僕個人なんですよ、その人じゃなくて、うん、僕個人は家に女の子を連れ込んでうんぬんとかいう流れってあんまないんですよ、
うん、いや普通にだから女の友達が多すぎて、
うん、
女の子のうちに来る人にうちが来るっていうのは別に普通のことだったってことじゃないですか。
だから僕の場合全員と同じ距離やったりするから、うん、この部屋も女性来たことあるんですけども、うん、それは単品じゃないんですよ、
うん、
複数人が雑魚寝したりとかしてるんですけど、
うん、
でも何も起こらない
じゃ
ない です
か、うん
ピンとこないですよね、
うん、
その今みたいなその組み立てで来てるとかいうことを人から相談されて僕自身が経験がないから分からない。
いやもうそれは普通からしたらもう9割型の人間がそういうことですよ、う
ん、あじゃあそれはじゃあその彼に、うん、お前が押せと
押せばいいんですよ。
その彼はどうもその女の子のことをやっぱりその彼が誘ってるからね、
うん、
多分興味があるみたいなんですよ、うんうんうん、あるけど怖いみたいなんですよ
女が。
ちゃその女に断られんのか。
そんなん断られた時ですよ。
うわすごい上から目線で言えますな。
40
のおっさんが、うん、僕の知り合いの
大事にしたい大事にしたいって言ってても、うん、もうそう言ってる次の時にはもう誘ってもついてきてくれないかもしれないですよその女の子。
なので40のおっさんは、うん、そこで例えば断られた時の、うん、死にたくなるじゃないかと。つまりあのダメージに耐えられる体勢がもうないんじゃないかと思ってるわけですよ。もうダメなんじゃないかと、辛いと、
重いな
と思ってるっぽいんですよその彼は、
うん、じゃあ次
次ってその子やめとけってこと。
いやいやでもそれで断られたら次に行きゃいいじゃないですか。でそれがなんか同じ職場とかでしがらみが多くて、
うん、
っていうんであればもう諦めた方がいいですよ。
ああなるほどね、
うん、
同じ職場じゃないって言
って、同じ職場じゃなければ当たっていくだけでいいんじゃない。
ただなんかいろんな仕事絡みで合ってるみたいですけど、
まあ、それはそれでいいんじゃないですか。
はあそういうもんだよね、うん、じゃみんなそういうことはよくあることなのね。
さあでもさ40過ぎてそのなんか振られるのが怖いってね。
で僕気持ち分かりますよ。
えそうなんですか。
こんなもこ例えば 僕みたいな年齢でね、
うんうん、
今そんな例えば この子仲良くなってるような気がするとかいうことができたりするじゃないですか、うんうん、で多分一般的にはこれはすごく仲良くなってるなって見えてても、うん、でそう思ったりして、うん、勘違いして僕ら仲良くなってるやんなっていうことを例えば言ったりするじゃないですか、うん、したらいやいやそんなつもりじゃないんでって言われたらもう立ち直れないですよ。
ああ、
ものすごく慎重になりますよ。だからこの距離感がいいんじゃないかと、この一軍半みたいなとかね、
こじらせてますね。
あ、そうなんや。
いやでもやっぱりそれは年齢を重ねていくといろんな計算が働くから、
そうそうそう、
重くなるんですよね。
あの勝つ努力よりも負けない努力を、
そう、あの勝てないんですよ。だから引き分けにしかならないんですよ。
ああ、なるほど、
うん、スコアレスドローですよ。
あの人気ないチャンピオンみたいな、
もう一番つまらない。
つまらない、客集められないやつなのね。ああ、やっぱそうなんやね。
ダメじゃないんですか、判定勝ちになればいいけど、判定勝ちにもならないわけですから。
じゃあやっぱそこはその40歳の彼が勇気を持って行くべきやと。
まあ
そう、女から行かせれる、僕は言ったらやればいいんですかね。
それは
あかんの、
できないような男だったら嫌だって。そこは女の人がひょっとしたら寝踏みしてるかもしれないですよ。
あ、
まあ、その女の人がどういう立ちかっていうのもよるでしょうけど、まあ、これがねポリンスキーさんとかだったら、うん、もっと違う見解が得れたと思うんですけど、
あの衛生さん
いかんせん恋愛弱者ですから、僕も
刺さらないですよね、
あんまり、
ね、
刺さらないです
よ。ちょっと大体分かんないけど、
うん、
あの
はあみたいなのは多分ないと思
います。まあ多分ポッキーさんとかだったらもういいんじゃないですか、別に どうでもってっていうことはあると思うんですよ。あ、そうなんやね、
はい、
あ、じゃあ僕ねちょっと本当にわからないんやけど、うん、女の人がその僕は女友達は多い方やから、うん、その友達って完全に友達ってカテゴリーに入ってしまう
ん
で、
ね、うんうん、
でも女性が男性の部屋に上がるのっていうのは、うん、もうそんもう 何かあっても仕方がないと思って言ってる人とかだいぶいるってこと。
いやだからある意味僕はすごい昭和脳なのかもしれないですよ。昭和脳だから、
うん、
そうなったら上がるってことは、でももう今僕の嫁さんと付き合った時も、
うんうん、
なかなかお互いのうちに上げてもらえないし、上げさせてもらえなかったって期間なかったですからね。
そう、距離感ずっと保ってた。
お互い一人暮らしなのに。
なるほど、あのヒーローのラストシーンみたいな、これずっと対峙したまま戦えよお前らみたいな。
うん、なかなかね、来るって言っても来てくれなかったですからね。
で行くってもあげてくれへんし、
うん、住所教えてって言っても、
うん、
いやちょっと
ものすごいタフですね、衛星さんが。
ハートが強いです、僕は。
ハート強いですね。
そうです、母みたいな。
なんで
付き合って何ヶ月経つのみたいなんてあるじゃないですか。
で付き合ってないからって言われたらどうするんですか、そこで。
あ、それ聞きましたよ。
あ、聞いたんや、
うん、え、付き合ってるよねって言ったら、うん、
あ、それはうんなんや。
だなんかね、思い、あ、そうそう、年賀状を出すから住所教えてやって言って
。え、年賀状そうなんや、取引先か。
やだ、やだって、やだってどういうことみたいな。
どの辺に住んでるはしてたんでしょ。
してますよ、駅も知ってる。
あ、
駅まで送って行ったりはしてた。
あ、なるほど、
うん、
駅から
おいついつけていっていいって言われて嫌だってやっぱり言われますから、言われましたから。
なるほど、でも付き合ってるってあんのね。
そうだね。いやだからもう40超えたおっさんがね、
そうそう、
付き合ってるって
僕は分からない。
付き合ってるっていうありようがどうなるか分からないっていうのが、もう付き合ってますよその2人は多分。
あ、付き合ってんねん。あれ
付き合ってないけど、契約じゃないけど、
契約じゃないけど、
まあ、でも一応はあの付き合いいですかっていうところからの契約を始めた方が僕はいいと思いますけど、そうじゃないと逃げ道作っちゃいますからね、男とか女に。一応はここからここまでは違うよっていうのをやった方がいいと思いますけど、何言っても刺さらないと思いますけど。
いや僕自身は、うん、あのほんまに何あの多分絵に描いてるの奥手なんですよ。
あ、そうなんだ。
私自身
は、
ほんまダメなんですよ。あのほんま全然上がるんですよ、
うん、まあ、逆に男前だからそうなのかもしれないですね。
いやいや、あの多分ね、あの鈍いんですよ、
うん、
いろんなことが、
うん、
だからいろんなチャンスを逃してきたとやっぱ言われました、
うんうん、もっとすっごいいい女が目の前にいたとしても
だアホやと思われてたみたいです、
うん、
なんでっていう。だから家に人が、女の人が、若い頃がね、うん、女の子が来てくれてんのに、うん、こっちから終電の時間全部調べて先に言っといてあげるとかね。
失礼ですよそれは。
そうそう、
え、 加藤か20代の加藤青年はそんなことしてたんです
か。全然してました。
終電
何時やから、何分前に出たら行けるから俺一緒にコンビニ行くわとか言って一緒に出たりとかね。
バカですね。
そうですね、すごい言われました。その後はその子が結婚するときとかに、
結婚するとかに、
結婚する
とき に、あの時の加藤くんが私のことを引き止めてくれたらこんな結果にはならなかったのかもね、うふっとかって言われたら、
いや、その可愛い子感じたらいいですけど、ほんまアホやと思ったと。
ああそう、
ていうかアホだとこいつは本当に興味がないんだなと思ったと、自分にと。
ゲイ
だもうゲイっていうこと、そのジャンルよりも、
うん、
自分に
興味がない、
うん、
あ
失礼とまで言ってなかったけど、失礼と思ったみたいだけど、
うん、失礼と思われたんやっぱり。でもその時にその綺麗な女の子が結婚するっていうのを聞いて傷ついたっていうか、バカバカって思いませんでした。
いやだからそこがアホで、綺麗な子が結婚すると、あ、よかったなと思って、
よかったなちゃうやん
って、よかったなと思ってよかったと思った。その子から連絡もらって、それで報告もらう時にそれ言われたんですよ。私はあの実は好意を持ってたんですよ、って言ってもらって、言ってもらったんで、それで言ってよって僕は言ったんですけども、他の周り全員からお前だけじゃ分かってへんのって言って、めっちゃ言われました、でもそれは過去の栄光です。あ、もはやないです、
栄光ね。
今も全くないです。ただの、 あの言うたら下手したこいつは本気にしたらなんか、ストーカーになるんじゃないかと思われてるんじゃないかっていうぐらい思います、自分を。
ああ。
僕の話じゃないですよ。だから僕の話じゃない、僕の話じゃない。
その彼女は今日来るんですか？
来るかいな。しない人や。
そう。違う人ですよね。
いや、そうか、みんなそうやって部屋にあげたりあげられたりとか、みんなそういう、
いやだからそれすんのやったら逆に、その男の人はそんなやすやすと部屋にあげるべきじゃないです、逆に言うと。
ああ、なるほど。
うん。だからもうちょっと会う頻度を高めていく。
何？2週間に1遍から1週間
に1遍。3日になって、3日に1遍をずっと刻んでいく。
ほう、
俺たちって付き合ってるよね。
あ、部屋にあげる前に。
そうそう、だから急にあげるから話がこじれちゃうんですよ。
そいつモテるんだと思うんですよ、多分ね。
は
あ、おそらくある程度。
はあ、
僕結構そいつを知ってるから、そいつがろくなことできんやつは知ってるんですよ。
うん、いや、逆にあげるっていきなりハードル上げすぎてるような気がする。
はあ、
じゃあ上げ、いや逆にあげるとすごい女の子構えてくるかもしれないですよ。
低層帯つけて。
低層帯つけてくるかもしれないし、なんかいろんな、まあ、着替えがとか、一先とかっていうに。
あ、そっち側？
うん。もうあるかもしれないし。
ジャージ持ち込んだりとか？
いや、それはないと思うけど。うん、じゃあ、逆にうちにあげるっていうところからが、その、うちにあげることのイベント性がなくなっちゃうじゃないですか、そんな。とんとんとんと行きすぎると。じゃあやめたら？
あ、そうか。
うん。逆に女の子のうちにあげさせてもらうぐらいの。
ご実家みたいですわ。
ああ。
女性はね。
ああ、はいはいはいはい。
だから、
逆に帰れないかもしれないです
ね。でもそいつはね、僕からしても男前なんですよ、男前なんやね、40超えて、40かで一人でいて、金も持ってますよ、やねんけど、その来てくれるとかいうそういうことが、僕も言ったんですよ。僕もこんなね、僕も腕やけど一言やって言ってくれたから、そんな悩んでんでやめとけやと、だから、ね、仕事できたって言ってまたにせえやと、でちょっと外で会えやって言ったら、いやでも二度と来てくれないかもしれないからね。それだから、いや僕はね半分分かる方やけど、でもそんなに大層に、
いや逆に構えすぎてるっていうのもあるし、そんな簡単にうちにあげん方がいいですよ。逆に本人にその気がないんであれば。
いや、その彼はその女の子が好きな
んや、いや好きなんでしょ、
うん、
でも女もすごい期待してくるわけですよ
多分ね。
いやもうそれはもううちにあげることと付き合うことっていうのを別に考えてもいいんじゃないですか。
ああ、なるほど、そういうことか。
うん、
あ、
いや、親の女の子を、うちにあげられるって私って何みたいな感じにやっぱりなるじゃないですか。
あ、そうなの。
いやいや、もうこれって付き合う、でもこの男の人煮え切らずにみたいな。
いやでも今僕らおっさん二人で話してて、一人既婚者一人奥手じゃないですか、それで一人奥手一人元奥手じゃないですか、
いや奥手じゃないですよ、
奥手じゃない、
全然奥手じゃないですよ。
マジですごい、
これだけ僕はぶち当たって
ゴーフォーブロックに行ってた。まず埼玉まで行ってたな。
もう肉弾三重師ですよ。
そうなんや。
だって
すごいな、偉いな。
偉いっすよ僕は。
僕は偉いっすよ。
どれだけ何回振られてると思ってるんですか。
大したも
ん
やな、
うん、
いやそれでね、
うん、
でなんか、その僕ら男やけど、女の人が部屋に上がる女の人側の意識がよくわからない、
ね、そうそう、わからない。それは温度差はありますよ。
あるんでしょうね、
うん、それはもうすっごい奥手な人だったらそんなとこのうちの人なんて言っちゃなんてキャーみたいな思ってる人もいるだろうし、
言うたら僕らがね、うん、男として、うん、ものすごい好きでしゃあない女の子の家に行くって言ったら、うん、それはもう家出る前に風呂入って、うん、途中まで行って
大変ですよ多分、もうずっと道中立ちっぱなしかもしれないですよ、もう
最寄りのコンビニでトイレ入って、うん、全部形を拭くじゃん、
拭いてしかもそこで一回一発抜いてからぐらいの方がいいかもしれないです
ね、ありえますよね、
うん、もう変な気起こしちゃダメみたいな、
そうで何やったらトイレのファミマのトイレで頭洗うぐらい
ぐらい
で
そうです
あれあるじゃないですか、そのぐらいするってあるけど、その女の子が、うん、まあ別にそんな今ドキドキそのめっちゃ空いてるかどうか分からへん、
うん、
でもこの子嫌いじゃない、
うん、
でレベルってどうですか、
ごめんなさいもう一回、
そう自分の気持ち的にね、
はいはい、
さっき言ったその体中全身をピカピカにするっていうモードまで行くようなベタボレっていう人がいたんでしょ、
うんうん、あでもちょっといいなっていう、
こうだから今仲良くなってる、
うん、
仲良くなってこの後どうなるか分からんけども、うん、ちょっとあの一緒にいたら楽しいなに、
うん
ぐらいにも上り詰めてきた人たち、
うん、
女の子の家に遊びに行くと初めて、
うん、
言ったらどのぐらいなんですかね、
半々、あわよくばじゃないですか、
そうあわよくばってやるやらんでってるって
こと、やるやらんの話じゃないですかいい雰囲気になればいいんじゃないですか、
ドゥか
ドゥかノとドゥか
ドゥかだけ、
いやそれは終電間に合うか間に合わないかっていうのもありますよね、
お
11時ぐらいからみたいな、ちょっと打ち寄っていくみたいなことあるじゃないですか、
いやもっと前もって約束してて、
前もって約束して
て、飯作るからじゃあいつおいでえなって言って、
ああまあ人によりきりじゃないですかそれって、
人どっちが、
いやだから男、まああのね、例えばずっとお互いがお互いノリが良くて、うん、お酒が進むみたいな、
あ仲良くなってる、
ちょっと寝ちゃったよって言って、はっ12時超えてるって言ったらクッですよ、でも僕たちはお酒が強くないシラフのままだと、
うん、
だからそろそろ帰らなきゃねってやっぱりなっちゃうじゃないですか、
お
じゃあそのうちに行くタイミングも問題ですよね、何時からスタートなのか、5時6時スタートぐらいからだったら12時まで6時間ある、
うん、
6時間しかないとも言える、
うんうんうん、
それが昼の2時からになると、うん、もうサザエさん始まるぐらいの時間には帰らないとねみたいになっちゃうじゃないですか、
そうですね、
じゃあどっか遊びに行った後でその女の子の家に行くっていうんだったらありかもしれない、
ああなるほどね、
うん、
はあ
組み立てですよね時間のね、
はあ
その前提条件で変わってくるんじゃないですか、
いや僕が聞きたいのは、
うん、
その人に対する好意の度合いのこと、
好意、うん、の度合い、
うん、例えば普通に何でも思ってなかったと、
うん、
ちょっと喋るようになったぐらいの子に家おいでって言われたら行きます、
行くけどこれちょっとじゃあ押させるんじゃないかなって、
だからちょっとえっと思いますよね、
思います、
そうですよね、
逆にいつもカレー作ってあげるんだみたいなとかね、うん、でもまああんまりそんなに仲良くないのにうちに来る誘われても困るな、
いやそりゃそうですよね、
逆に
ほぼ喋ったことないやつがね、
うん、
っていうのは無理やし、あそっか、じゃあその男は少なくともその女の子から嫌われてはなくて、
絶対嫌われてないです、ただうちにあげるのは焦燥かもしれない、逆にそんな振られるのも怖いみたいな、怖いっていうかね、
あ
でも相手に進行を任せるみたいなのよくないんじゃないですか、
まあ、40のおっさんが、
ね、大の大人が
大のおっさんがね、
決めろや、
30そこそこの女の子にそこそこって言ってもまあもうねちゃんとしてるけど、
うんうん、
進行任せんのはね、
うん、
ちょっとそれは多分あかんのでしょうな、
うん、いいじゃないですか振られても、
いやそれね、
うん、振られてもその時ネタにすりゃいいんですよ、俺この子好きやってんけどなみたいな、
もうしんどいと思いますよどうしようそれは別に、
そうなんですか加藤さん、
僕じゃないって僕じゃないねんな、
今日も気持ち悪い相談ですね、
まあ言うときますわね、もう
え、
そっちどうなったか聞いてくださいじゃん、
いやうち逆に言うとうちにはあるんでもいいんじゃないかな、逆に その人は別にそんな意図がないのにうちに呼ぼうとしてたら、
いや意図がないわけじゃないのよ、その男は付き合いたいの、
付き合ってほしいってその時に言うんですか、うちで、
いや知らん、
好きだ、
いやそれ言っていいかどうかって相談されても、うん、相手が僕でしょ、間違ってると、
うん、
相談相手がと、
うん、僕も間違ってる、
間違ってるそう
いや少なくともうちにあげる必要ないんじゃないですか。
そいつの部屋ねめっちゃおしゃれなんですよ。
ああね、これがおしゃれ部屋やったと。
僕は見たことあるんですけど、うん、ビッグセブラおしゃれなんですよ。夜景見えるし。
う
ん、
ああ、え、僕が行きたい。
夜景見える 100インチのテレビがある、うん、あのいわゆる何照明が全部レールで照明こう。
ああ、はい、ピクチャーレールじゃなくてあのレール式のね。
レール式のやつでやるやつ。はいはい、うん、でワインセラーとかあるんですよ。お前めっちゃモテるやんってやつなんですよ。うん、でビッグセブラ送ってたんですよ。何やその無駄遣いと思って。
なんか間違ってますよね。
そうなんですよね。男前なんですよそこそこ。うん、まあちょっと聞いてみますわ、うん、どうなったか。
でうちうわー素敵
ー、うん、
うわー素敵ーな部屋、うん、いついちゃうみたいな。あ、まあ、そんな子ではないのかな、
うん、知らんけど、
まあ、女の子によりけりじゃないんすか、
うん、まあ言うときますわ、
うん、
うち僕じゃないですよ。
上がってますよ。
本当に僕じゃない。
上がってますよ。
ラブ界のギツあるということでね。
ラブ界です。
ラブ。
ラブ界です。
ラブ界としてね。このラブに、ラブのプロフェッショナルの私たちが。
わからない。
わからないですよ、うん。でね。
はい。
まあ、社内恋愛とかよくあると。
あるんですか。
ああ、まあまあ、うちは若い会社なんで、うん、まあ、そこそこあるみたいですよ。僕全然知らない。
いいなぁ、うん。
でね。
はい。
最近ね、そういう社内恋愛で、若い社員が、
うん、
社員じゃないな、あの子インターンなんですよ。まだ
インターン、
うん、
インターンに手を出した。
いや、インターンが、
うん、
本部長に告ったんですね、うん、
スキャンダルじゃないですかそんなもん。
インターンですからまだ21とかですわ。
インターンってそんなことインターンしに来たの。
そうだと思う。おそらく
ちょっともうモニカ・ルインスキーさんみたいなね。
古いな。
でね、葉巻も刺すよ、そら、クリントンも。
そらそうですよ。
うんうん、
でね、
うん、
インターンの、その子が、本部長、
うん、
まあ本部長仕事できる人だったんですけど、うん、本部長ね、バイセクシャルの、
うん、
あの、噂が立った人なんですよ。
おー。
それは噂っていうのは、実はほんまただの噂で、
うん、
あの、女性的っていうよりも、あの、そうでもおかしくないよねって面白おかしく言われてただけで、ほんまはただの普通に女好きの人なんですよ、
うん、
っていう感じだったんですね、
うん、
でまあ、うーん、名人と同じぐらいかな、
うんうん、
まあ確かに仕事できる、
うん、
でその人のこと好きになって、好きですと、
うん
うん、
まあそうか、本部長って言っても若い会社の本部長だったら僕らぐらいが本部長だったり
するわけですよね。いるんですよ。
僕らの会社の本部長だったら多分50代中盤ぐらいですからね。
ですけど、まあその人はもうエースと言われてる人で、
はいはい、
で告って、
うん、
で振られたんですね、
うん
うん、
女の子がね。
それが男の子なんです。
はい。
インターンの子はですね、
男の子
で、インターンの子はバイセクシャルだったんですよ。
ああ。
で、はあ、その本部長がバイセクシャルであるという噂を聞きつけ、
チカマンだ、いや、チカチンだ、
うん、あの、うん、本部長もそうですよねと。
はいはいはい、
そうそうそう、
はいはいはい、そうですよね、知ってるんだ俺、
僕じゃダメですからと、
うん、あ、はいはい、僕じゃダメ
で、まず本部長は、
うん、
まず僕はそうじゃないと、
うん、
僕じゃダメの前に僕はそうじゃないと。1個目の条件が違う。
違う。
うん、でどう思ったんですかって聞いてみたんですよ、
うん、
本部長に、あの、そういう告られた時って、
うん、
まあ、勇気あるなこいつと。インターンです。
まあそれか、うん、もうこの会社いいかなと思ったんじゃないですか。
いや、それがそのインターンの彼は見事に入社しまして、
あら、
入社してるんですよ。で、まあ、仕事できるんですけど、
うん、
でかつね結婚したんですね。もう
あひょっとして、うん、あれかな、結婚しようっていう風になって、
うん、
俺でも本当にこれ結婚して大丈夫かなっていうのを確かめるために最後の、
まあそれはなかったとは言わない、うん、だからもうすぐに結婚したから多分彼女いたんでしょう、
うん
うん、もう結婚も近い合ってたんでしょう、
うん
うん、でもその彼はバイセクシャルであると、
うん、
今も、
うん
うん、っていう恋愛沙汰が最近あってです、
はいはいはい、
その彼めっちゃ男前なんですよ、
ね、
なんて言うんだろうな、もう綺麗な
綺麗
綺麗な感じの、
うん、
でもね、
うん、
僕まあ一応いろんな会社で仕事しましたけど、うん、インターンの男の子がね、
うん、
本部長のおっさんに告るってね、
うん、
すごいなと。
逆に大したたまらん、
大した
たまらんのかもしれないですね。
でその彼はもうすでに結婚していて、
うん、
でも彼もいるらしいんです。
最強じゃないですか。
だからねむちゃくちゃバイタリティあるんですよね。
そこはね、さっきの40代の加藤さんの友達に、
うん、
なんかアドバイスしてあげてくださいよ、その彼が。
そうですよね、
うん、何でも食っちゃえばいいんだよって言われるかもしれないです。
僕と付き合いますかって言われるかもしれないけど、
逆にね、こっちの道もあるんですよ。
そうそうそう、ピシッて南向きだけじゃないですよ、うん、部屋はみたいなこと言われるかもしれんけども、うん、
素敵だな。
そう、なんかね最近聞いた話のこと一番いい話でしたね。
でもその人はすごい欲張りですね。
欲張りですね。全部が欲しい、
全部が欲しいんですよね、
うん、
欲望の塊ですね。
でどうもやっぱりその彼は、
うん、
猫の方らしい。
猫
たちではなくて、
お
でも嫁はんいるっていうことは、多分嫁はんがもしかしたらバイセクシャルかもしれませんよ、嫁さんもね。
複雑だな。
もしかするとね、嫁さんもその女性とも OK って人かもしれない
けど、うん、利害が一致した、
うん、で嫁さんとはそれなりにちゃんと普通な生活を送ってるということは、
うん、
ムカデ人間みたいにできるんやな、この子っていう。
すごい言い方やけど、まあそういうことですね。
うん、
うん、
でもその子は仕事できるんですよね、
うん、
で全員がそれ知ってるんですよ。
その乱れた部署ですね。
いや全員が知ってるって、別にそのこと何かあるってんじゃなくて認めてるんですよ、
うん
うん、すごいなと、うん、思いましたね。そんなことがあんねんなと思ってね。よっぽど好きになってしまったのかな。
多分すごい彼は早く仕事を辞めてもっと独立するべきだと思いますね。
どっちですか。あ、若い子。
若い子。
ああ、
それだけバイタリティあるんでしょ。
確かにね、
うん、でしかも、うん、もう入社してすぐに結婚するみたいな、
うんうんうん、
バイタリティってあることは、
うん、
なんかすごい急いでんのかな。
かもしれないですね、うん、まだ22年目やから24、
5ですよね。
44、
うん、
平成4年生まれとかそんなん
や
った
ら、いやでもモンスターですよ僕からしたら。そんな
ちょっとね僕もね聞いてた時にちょっとびっくりしたんですね、うん、僕はその告られた本部長から聞いたんですよ、
うん、
いろんな武勇伝がある人なんで、
うん、
ね、派遣
隊島工作みたいじゃないですか。
島郷さんそんな回ないでしょ。
ありましたよ。
え、インターンの男から。
いや、インターンっていうか、うん、同僚の同期の男、柏村っていう男から好かれていて、う
ん、あ、こんなんあったんや。
そうで最後はフィリピンかどっかのゴルフ場か何かで島が狙われた時に、
うん、
島をかまって、
うん、
弾を銃弾に撃たれてね。
え、島郷さんって銃弾で撃たれるとかあった。
なんかあったんです、確か銃弾かなんかに、で倒れかけた時に柏村さんがカッてギス代わりになって、お前のことが好きだったかくみたいな。
無償の愛ですね、
うん、
報われの愛と
ちょっとその息子さんがね、
うん、
初芝電機に入社してくるっていう話を最近されてましたけどね。
ああそうなんや、
うん、
なるほど、父の敵って言って
ブサッその話にならず、
うん、そう、
うん、
そうなんかねちょっとねオフィスラブのそういういわゆるホモ系っていうのは、
うん、
あんまり僕は聞いたことなかったん
で。喜ばれるネタですね。
うん、みんなだからいろんな、なんかうちの会社結構若い会社だからそういうね若い者同士結構仲いいみたいです
よ
ね、
うん、
あんまり聞いてないし、
まあ、もっとそんな乱れたあれがあるんじゃないですか、彼に壊れちゃったよみたいな。
まあそれはだって自由恋愛ですから、
その部署全員が兄弟だったみたいな、男女問わず っていうこともあり得るわけですよね。
極端ですけどね。まあ結婚してるしね、まずね。
うん、
だからその女の子がその男のことっていうのはちょっと考えにくいと思うんですよ、うん、今は。もうちゃんと指輪もすっごいガッチリしてやってるから、
うん、
指輪してる若い男よりは指輪してるおっさんの方がモテてるみたいですから、
うん
うん、その辺は全然いいんですけど、でもね、やっぱりみんな結構長時間働いてるからなんか仲良くなってるみたいですね。
あ、そうなんですかね。
あ、僕らだっておっさん違う棚に入ってるからそんなことならないけど、
うん、違う棚に入ってるからね、そう
そうそう、よいしょって入れられてるし鍵かけられてるからないけどさ、
あ、
うん、
オフィスラブね、
オフィスラブです。
インターンの男の子が本部長に告白はすごい事件ですよ、
はい、そうですよね。
でその本部長と彼との関係は気まずくなってるのか、
うん、いや、なってないですね。
うん、
いやってなっただけで、
あ、ダメですか僕じゃ。
だから僕はそれ聞いた告白は本部長もそうなんですよねっていう決め打ちから来られたっていうのが面白かったんですよ、
うん、
違うのに、
そうじゃない方がいいのにね。
ああなるほど。
逆にあの本部長はそうじゃないと思いますが、
あ、
でも自分の気持ちは抑えきれないんです。
ああ、そっちピュアですね。
ピュアです、ね、
つまりそのインターの彼は、うん、そうなんやからやったらええやん
いやんっていう、
一回ぐらいいいでしょ。
ちょっとね、ダメですよ、やっぱりちょっと濃すぎですよ。
なるほどね、
うん、
勝ち目があるところに行った。
そうそうそう、
ああ
すっごい打算的な人かもしれないですね。
仕事できるんですか、
ね、できる
仕事できるんです
。可能性のあるところがあるから積み取れみ
たいな。ああ、そうそうそうなんですよ。角度が高いところに行ったからね、うん、だからそういう意味では見る
間違ってはない。
でも間違ってたんですけどね。そうじゃないかそう。すげえ話やなと思って。
そんな人いるんですね。
いるんですよ。すごいですね。なかなかね、その僕とかだとちょっと立場がちょっと極端な変な立場だから、うん、そういう若い子となんかとか絶対ないし、
うん、
あとね、やっぱりあのシステム屋さんとかと出入り業者の人と話したりしたら、うん、まあ言うてもそんな大きい会社さんと話すこと少なくて、
うん、
ちっちゃいとこで話すとほぼ社長みたいになってくる
ん
です
ね。
もうそんなんならないじゃないですか、うん、もうチャキチャキの大阪の人と今やってるんですけども、
うん、
ずっとミーティングが大阪弁っていうね。
辛いですね。
辛いですよ。そんなほんまにやるんですかって普通に言ってくるし、
うん、まああれ大阪弁であれへんいいですよね。
まあ、いいですよ。
ほんまですかってこれって言えるっていうのは、
そうそうそう、
嘘でしょって言ったらふざけんなよお前って思うけど、ほんまですかって言われたら、いやいや本当。
ほんやほんまほんま。
いじめるから君のことって言いやすいですからね。
もう新幹線週に10回乗ってるとかね。
うん、
大変やねこの人とかで切って仕事してんなと思いながら、とかならないからさ、うん、そのオフィスラブに僕憧れがあるんですよ。
憧れますね。僕も憧れますね。
ね、
あの会社の受付のことみたいなのとかって憧れますもんね。
あの受付もいいんですけど、
うん、
その男子校育ちだったりしたから、
うん、
その一緒に仕事してる仲間同士でなんかとかいうそういうトレンディードラマみたいなことって世の中にあんのあんのいっぱい。
さあ、
はあ、全然わからへんからさ。
全然わから
へん。だから僕さ、その本部長に告ったとか言うのも、
うん、
ちょっと突拍子もない話だけど、
うん、
ちょっといい話と思って聞いてしまったわけ。
ああ、
大きな意味でのラブ。
ラブ、ラブ、
ラブ、
箱アイだ。
ラブって感じがして、全然僕はそれに興味はないけども、
うん、
ああ、そういうふうに思える、仕事で思えるって幸せやなと。
いや、その彼は末恐ろしいですね。
ですね。
もう何でも食うんでしょうね、多分ね。
雑食ですからね。
もうすごいですよ。もう千と千尋に出てきそうなやつですよ。
バリバリバリ
バリバリバリバリ食うような。
でしょうね。だって今結婚してるってことで、うん、多分周り寄ってきやすいと思うんですね、
うん、
どっちかって言ったら安全やなと、
うん、食いますよ多分その彼は。パクッ、男であれ女であれ。
でしょうね、
うん、
まだ24やから多分彼はほんまに綺麗な顔してる感じやから、
うん、
多分34とか44になった時の方がかっこいいと思う、
ね、うん、
おそらくは、
うん、なんなんですか、ものすごい人生得じゃないですか。なぜか途中仮想的な人生です
よね。本当そうなんですよ。だからもう男も生きれば女も生きれば男前やわ、
うん、
でそのかつ仕事もできて、かつ隠してないんですよバイセクシャルであること、
うん、
最強ですよね、
うん、
あれが理想系なのかな。
まあでも業は深そうな気がする。
深いと思うよ。だって嫁はんと一緒におっても他の男のこと考えたりするんでしょ。
すっごいな
あ。ねえ、なかなか想像がつかないでしょ。
でも女の奥さんはそれ知ってるんですかね。
いや、ちょっとそこは聞いてない、
ね、
聞いてみようと思うけど、まだ僕その彼と仲良くなってないですよ、うん、 仲良くなったら怖いし、
加藤さんもそうなんですねっていうところから始め
た。そうやって思われたらさ、彼に失礼やん、違うのに。そうそうそうそう、思わせぶりな態度、
思わせぶりな態度でね。
そうそう、接触するポイントがないんですよ、うん、その彼と。
ちょっとシラ作ってちょっとだけ歩いてみたいとかしたらどうですか、車内で誰かに見せつけるように。
あとは勝手に
ゲイの噂を立てると。
ゲイの噂は山の立ってますから。それは、多分ゲイは興味ないですよ、ね。
ないです。
倍が興味あるんです
よ。倍が興味あるん
ですよ。おそらくね。うん、ゲイは、でゲイ、前提になってるけど、ゲイかもしれないやつはいらない。だ僕がもしね、カレンダーで彼にランチの約束とかしたら、うん、ちょっと面白い展開になると思うんですけど。
やってください。
一回も接点ないから、不思議極まれないことが起こると思うんですよね。
君のことをずっと気になってたんだ。
ちょっといろんなことを教えてほしいんだけどね、とか言って。ありえないですからね、僕の立場から、2年目の子にランチのお誘いとか、それないですからね。なんでやねんって話しか、ありえへんから。
恐るべしインターンの話ですね。
そうですよ。最強インターンですよ。
いや
だから、オフィスラブ。僕の初めて知ったオフィスラブがそれだったっていう、
ね、強烈ですね。
でしょ、いろんな会社、いろんな人いるんですよ、世の中には。そう、
インターンってそんなよく言ってるんですね、今ね、今時ね。
うちの会社いますね、インターンで。いますよ、3人4人ぐらいいるかな。
そう
ビックするぐらい高学歴のやつとかね。みんな若い子はやっぱりいろんな、さすがにギャップを感じてきましたね、
だんだん。僕も今40手前にして、うん、ようやく自分がおっさんになったんだなって思い出してきました。ギャップをよく感じてきました。
なるほど、もう自覚しましたか、
ようやく。
違うんだ。どういうところが一番感じます。
ドライなところですかね。
あ、そっち、そういうこと、うん、単語とかじゃなくて。
単語とかは別に向こうが多分合わせてくれるんだろうと思うんですけど。
イエローキャブって知らなかったですけどね。
ああそうですか。
イエローキャブの、
うん、
イエローキャブ、往年のイエローキャブ割りのナイスバディとかいう言葉は全く通じない、
うん、往年のイエローキャブ割りのっていう段階で多分その言葉回しがおじさまですよね。
あ、そうなんや、うん、往年か、
往年の何々バリのとかっていうのとか、 あと多分グラビアのアイドルの女の子に何々くんって言いそうな、
ね、そういうわけだ、
スポーシム的なね、
カタカナでね、
うん、
そうなんや。
いやでもね、もうインターンすごいな。でもそんな子も混じってくるんだ。
タイにオブザバで出したりします、
うん、
見てていいよって言ってしてるみたいですよ。その時にそのインターンの彼は寝踏みしてた、
下舐めずりして
そう思うと面白かった。
あすごい、ごめんなさい、僕はもうモンスターっていう言葉しか思い浮かばないです。
ちょっと後で写真見せます
か、楽しみにしておきます、うん、ということで今日は珍しくラブ会というとんでもないラボが最後に。
そうですね、
まあ、愛にはいろんな形があります
から、ね、そりゃそうですよ。その彼はただの幸せ者です。
幸せ
者です、うん、幸せ者です。
とんでもないモンスターだったと思います。
一緒に仕事頑張ります
頑張ってください。それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。